かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
かなちゃん、
はい、
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ご機嫌よろしゅうございます。
ご機嫌よろしゅうございます、はい、何やら前回の配信を聞いて質問があったっていうのを聞いたんだけど、うん、
質問も私あのおいのこさんがね、いろいろそのところそのところのおいのこさんの仕方があって、そのところの仕方がもう日本中みんなそうしよいでると思っとったら、聞いてみたらいろいろじゃと言うて、あの驚かれたという話はちょこちょこ若い子からもね、
ありがとうございます、うん、まだね聞いてない方はぜひともねその配信を聞いた上でこの配信聞いてもらうとより楽しいのかなと思うんですが、はいはい、ということで、もしかしたら我々は、うん、ちょっと先に注意事項だけ言っとくか。
そうでした、
はい、彼女お願いします。
すみません、私は私自身が感じたこと、お茶に接していて身に感じたことを述べるだけですので、学者ではないというところで楽しんでお聞きいただけると嬉しいなと思ってます、
は
い、
で聞き手の僕も専門家でもないし、うん、なのでおかしなこと聞いているかもしれませんので、うん、そのあたりはあこんな聞き方する人もおるんだなぐらいで
そう
あの緩くね構えていただければと思います、はい、ご意見はね気軽にいただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それからあの新米をね、うん、くださったっていうキャックがねあのメールをくださって、貧乏でも食うには困らん伝畑ですけんで、ご先祖との約束事ですというような言葉を散りばめたメールをくださったの、うん、あそれがお百姓さんが黙々と何があってもお米作りにね、お米は作るよりも買うた方が今は安いんやから、それでも作り続けるお心みたいなものをそのメールから感じました。大事なことだと思ったので皆様にも
紹介をね、
はい、
ありがとうございます。
それからもう一つね、あの狭山茶っていうのがあるの、関東のね、
うん、
入間市あたりが、はい、主な、産地らしいんだけれど、うん、そこの、あの忍さんがね聞いてくださっていて、入間市の、市の花はお茶なのよって言って、
へえー、そうなんだ、
うん、そうなんだなと思って、狭山茶ってね切れのいいお茶なの、スパーンと切ったようなので、ご飯の後にあのお茶漬けしたりしていただきたいようなお茶なのね。ご縁があったら召し上がってみてください。それから一つもう一つ、スローカフェのお兄さん方々がそのイノシシの月とかね、ネズミの月とかそういう話をして、あの何のこと初めて耳にされたのかもしれない、
うん、
でびっくりされてたんだけれども、 ここはもう考えどころの一つとしてお伝えしておきますが、ね何年生まれっていうのと同じように、イノシシの月とかねがあって、イノシシの日というのもあって、イノシシの時間などもあるのね。あの牛三つ時とかね、
牛の日とかね、
そうそうそうそうそうそうそうそう、あとはみんなもそれを知ってるはずなの、うん、あの真っ昼間あの12時のことを正午って言うでしょ、うん、まさに馬の日、馬の時間、
うん、
正午、そういうことで残ってるからね、少しずつあれなんでこんな字書くんじゃろうと思ったらね、調べてみなさって、そういうふうなことで残ってることです。
ありがとうございます、はい、ということで、
はい、
内容に移っていこうかなと思うんだけども、はい、僕もねこう仕事柄、
うん、
まあいろんな会社に訪問したりだとか、うん、いろんなお宅に訪ねたりもするんやけども、うん、やっぱりね行くと、まあ、コーヒーいただいたりだとか、うん、まあ、お茶を出してもらったりするんやけども、うん、まあ、そういうのがだいぶ、
うん、
なるお茶事の話とはまた変わるかもしれんけども、うんうん、一般的な家庭でも訪れた方にお茶とかっていうのは出し寄ったのか、それの移り変わりっていうのを教えてもらおうかなと思うんだけども、うん、
ね、それそういうそういうことを考える、もともと施茶という言葉があって、
施茶、
うん、施しのお茶、
施工だとかの施にお茶の茶、
そう施、うん、茶という言葉として残っているものがあって、施薬と言った方が分かりやすいかもしれない。施茶、施薬っていうような言葉が言葉として残っててね、施しのお茶、施すいう感じやから、あの、うん、例えばあのお茶は仏教とともに、日本に最初伝わっていたという考え方があって、うん、とすると、奈良時代の聖武天皇の奥様、光明皇后さんなど、聖武天皇が仏教を大事になさったということでね、まあ、私の考えは、日本には神道、自然と共に生きるという考えがもう満ち満ちていたので、うん、宗教っていう概念は日本にはなかったんじゃないかと私は思ってるのね。そこにあの考え方としてというか文化として仏教を取り入れてが入ってきたと、入れてみたということで、聖武天皇さんはあの仏教というのをまあ、一つの軸の一つとして何かなさろうとなさった人ではあるのかなと思うんだけれども、その方の奥様光明皇后さんはあの施薬院っていうのを作ったりしてね、あの困ってる人、病人でも三つ端に倒れてるような人をあのマザーテレサみたいにね、な方だったというような記述として残っているのね。うん、ただまあ光明皇后さんは普通は皇后様は、うん、皇室からお嫁にもらうという、皇室出身者というかもらうことになっていたんだけれども、その光明皇后さんは一般の藤原氏からお嫁に来た人だから、特にその人は素晴らしかったと褒めないと藤原氏としてはね成り立たなかったので、いい方だったと褒め上げてらっしゃることが残っているんだろうとは思うけれど、皆さん皇后様はそういう方であったんであろうと想像はつくんだけれどもね、そういうふうな施薬院、まあお茶も薬として入ってきたのであれば、そういうふうなところで困っている人に差し上げていた時があるのではなかろうかと思うのね。
これはお金をいただいた対価ではなくて、
なくてマザテレサさんのように、
もう本当に奉仕の精神で困っている方にお薬だったりお茶を施してたっていうのが、うん、まあ、その方だったのね。
そういうふうなやり方があった、うん、そういう場所もあったんだろうと思うのね。それが奈良時代で、うん、で京都に都が移った時は、京都は土地柄非常に湿地帯だから疫病が流行りやすい、今のまあコロナちゃんとようなものがもう常にあったのかもしれない。じくじくじくじくしていたのでね、どうしても水はけが悪いから、うん、そうなってくるとやっぱりお薬としてのものがとか生活の中に、必要になってきて、お偉い方々にもそういう、疫病が流行ってはいけないというようなことの文化がいっぱいできてきたんじゃないかと思うの。そういうことで何年か前にコロナちゃんのよりも前に湯月城跡、松山城のね、湯月城跡の、うん、松山とお茶との、うん、歴史みたいなのをね、京都の方から学芸員さんが来なさってお話をしてもらったことがあるのね。それに寄せてもらったことがあって、その学芸員さんは、お茶はまあ飲んでいたんじゃなくてうがいをしていたのかもしれないというような話をポロッとおっしゃったのよ。私これはおっと思ってね、 あの今コロナじゃんで、あの緑のお茶がいいっていうことでね、お茶をどんどん飲みましょうとか言われているんだけども、言葉の端々にうがいもいいですよっていう言葉が出てくるのね。であなたのおばあちゃんなんかも あのお茶飲みすぎて胃が痛いと、口の中にはいいのはには決まってるんだけど口はさっぱりするけどと言われたので、昔はうがいでお茶をしよったという話を聞いたよって言ったら、それからまことよと言ってうがいをするようになったのね。でそういうことで、でもまだその時はまだ断茶と言うて、煮出し茶のようなお茶、今のような、緑のお茶ではなかったけれども、そういうもので、高いお茶もうがいとしてやんごとなき方々は使っていたと。で一般の人にはまだ広まってなかった。でも製薬院、さっき言った製薬院のようなところが、京都にもあったかもしれんよね。でそれが平安の御代で、それから鎌倉幕府になって、鎌倉時代に禅宗と一緒に緑のお茶が入ってきて、その時からシャカシャカのね、緑のきれいなおいしいお茶の文化も入ってきたであろうというようなことになってくると、この、これは随分前に横浜に金沢文庫っていうところがあるのね。日本で最初にできた、図書館というかね、北条氏が作ってくれたのね。 今も横浜市金沢区っていうところがあって、そこに残っているの。そこで多分お茶関係の展示会をしてた時に、もう20年ほど前かな、行ったことがあってね。そのいろんな資料を見ていると、そのいろんな鎌倉のお寺さんの、行事の後の引き出物はお茶だったというようなことを見つけたのよ。いっぱい引き出物はお茶言うて残ってたの。そうやってお茶が少し広がった、お茶の紅葉とともにね、それはあったかもしれないという気は私はその時にしたのね。で、室町の時になって、門前に、当時とかね、そういうお寺さんの門前、当時は京都にあったりするけれど、そういう禅宗のお寺さんの門前に参拝人さんに向けて、清めのお茶というか一服一煎のお茶っていうお茶屋さんが出始めたの。それを、お寺さんや、神社としては、黙認してたのね。そうするとちょっと火事になったりしてたので、いろんなこう決まり事をね、お寺さんの神社としても作ってね、そうすると一服一煎のお茶っていうのをが堂々とし始めてね。そしたらお参りに行った人は帰りにお茶をいただいて帰るというようなことが当たり前になったのかな。でそれらは今の流れもずっとお寺さんの中でね、お寺さんが仏教とともに入れていった、最初ねくれたことで、お寺さんの中でも お坊さんの神儀っていうんだけれども、修行僧としての決まり事として、お茶をねずっと守ってきた、そのやり方っていうのはあったと思うのね。それらと、列は別かもしれないけれども、お寺さんとして守る、ずっと守ってきた施しのお茶、せ茶というものもあり、商売、一服一煎のね商売として清め、これで清めて帰ってくださいっていうような、一服一煎のお茶っていうことも一般の人にね広がっていったんだと思うの。それらがお煎茶になったりしてね、江戸時代になるとよく鬼平犯科帳でも何でもね、テレビで、チャンバラのテレビでよくお寺さんの門前あたりでね お茶屋さんがあって、まあ、一服して帰ろうかなんか言うて座ってね、お茶と団子なんか言うてね、いう場面がいっぱい出てくるよね。そんな感じで普通のことになっていって、で多分お茶の値段もお安くなって、平和な時代になってね、いっぱいお茶が作れるようになって、作られるようになって、一般にも出るようになって、あのお茶、あの普通のお家でもあの、うん、高級なお茶からね、商売さん人さんとこはもう高級なお茶を亭主が、ま、一服して帰ってくださいなんかいう時はお抹茶じゃったりお煎茶じゃったりすると思うけれど、あのなかなかご立派なお茶を使うてみたり、普通のお家ではあのお客様が来た時用のみたいな、ちょっと粗めのお茶でも準備するような文化ができていったんじゃないのかなと。であのお茶事という形になって一緒にご飯を食べたりねする楽しみの中には必ずお茶があるというようなことの文化になっていったんじゃないのかなと日本では思うけど、世界中でティーオアコーヒーみたいな感じでね、必ずどこかにお邪魔するとお茶いかがですかっていうことがどうもあるよね。
あるね、
うん、それってということは、うーん、人間みんなに、
うん、
あのほっこりするものとして、
うん、
と一緒にこう時間を楽しい時間を、うん、過ごすものとして、そのお茶っていうもの一緒に飲み食いするっていうことは楽しいことでね、うん、まあ、施しのお茶、せ茶というと一方的に施すみたいなこともあるけれど、やっぱりあの一方的なことはなくて、自分人様が喜んでくれて、あ、このお茶おいしいわって言うてもろたら非常に嬉しいわいう気持ちをもらう、でこのお茶にはこのお菓子が合いますよみたいなことをするともう一つまた楽しいっていうようなことも、あの世界中に、うん、人間としてあるのかなということは感じるわね。でうちっ子に嫁いできたひとみちゃんっていう子がね、そこに、今年に入ってから、うん、お寺さんにお邪魔したことがあるの。ひとみちゃんにご用があってね、そうすると綺麗にしてくれてる本堂にねの横にあの畳敷きのところにご案内受けたら、あのご住職様出てこられてね、ピターンと座ってもろうて、私に手を合わせてもろうてね、でご挨拶してもろうて、あ、なんか新鮮な気持ちじゃなぁと思いながら、人が人に手を合わすとね、こちらがお寺さんに手を合わすということもあるけれど、合わされるということはあんまりなくってね。でもよく考えたら、あの仏像なども私に向けて手合わせてくれてるよね。だから、うん、こっちの心の中にいらっしゃる仏様というか、そういうものに手を合わせてもらってるのかなっていう不思議な感覚、新鮮な感覚とともに、あの嬉しいなという気持ちになってたら、ひとみちゃんがねスーッとお煎茶を入れてくださってね、いや、ひとみちゃんこれおいしいねって言うたら、あの母が準備してくれてたお茶っ葉ですと、これですってこう出してもらったのが鈴の茶筒に入れてあるのね。鈴っていうのはもう今なんか買えないぐらい値段でね、だから代々続いているお茶と代々続いているそのお茶っ葉を入れるものなのかなというふうに感じたのね。だからお寺さんの中ではそういうふうにしてずっとつないでくださって、参拝に来てくださった方には清めのお茶を差し上げるということで残っていて、私たちの普通の生活の中にもお茶は残っている、せ茶と言うてもいいのかな、うん、そういうふうなあの日本線でね残ってるのかなと思ったりしてね。でもう40代の頃ね、私が20年ぐらい前にいつも話に出てくる料理人の西塚さんのところにね行くとね、何回か続けて西塚さんが言ってくださったの、岡田さんお茶で儲けちゃダメなんだよって言われるのね。で、なんでですか、私どうやって食っていったらいいんですかなんて言うと、 お茶で儲けようと思うとね、悪いことしないといけないんだよっておっしゃったのね。それを何回か 2,3 回おっしゃったのよ。言ってくださったことがあったの。続けておっしゃったことがあってね、それが残っているのね。でなんでですかって言うともニコと笑いなさるだけでね、西塚さんの答えはわからないけれど、その西塚さんのおっしゃったお茶で儲けちゃいけないんだよっていうお心には、その施すという、施させていただくという、それが喜びの、お茶をしている喜びの一つでもあるんだよということを、暗におっしゃろうとしてくださったのかなと、その頃から思っていて、ずっと心の中に残っていることではあるのね。せ茶ということではそういうことを今思ったことです。
じゃあそうやっていろいろと、もともとはね、
うん、
お茶が入ってきて、まあ、どのように、まあ、きっといいものだと思って、うん、広めたい方が広めていったんだろうなっていう思いが
あって、そうそう、薬としてね、
まずはそうやって広めていったの
か、うん、
で使い方って自由だし、もともとはうがいで使ってたとしても
かもしれない
と、飲んでいいじゃんっていう人が飲み始めたのかも、
う
ん、まあ、それはね想像の世界
だけども
、それでもね、今でも残ってるってことは、きっと体にもいい部分もあるだろうし、
う
ん、まあ、悪い部分もあるとは思うよ、うん、
それそうじゃ、何でも過ぎたるわでね、
何でも過ぎたらそうだと思うので、
うん、
まあ、そういう意味でこういい塩梅で今もう続いてるんだろうなと思うな、うん、ちょっと気になったのが、お茶で儲けちゃいけないっていう言葉の、これちょっと深掘りというかいろんな意見交換したいと思うんやけど、
そう、
悪いことって例えば何やと思う？悪いことせないかんのよ、
これがね、ほんと
何やと思う？
これがね、いや分からんけどね、ものすごい私のネックになってるのよ。お茶で儲けたらいかんって言うから、じゃあ月謝はやっぱりあげたらいかんのかなとか、
いや月謝だとかは僕はそのお稽古に関しては、そのなんだろう、お茶を飲みに来るわけじゃないじゃない、だからこのお稽古の空間だったり、その今のお話だったり、四季折々が楽しめるその対価としてのお稽古代でいいと思うんだけど、そのお茶を使って儲けちゃいけないっていうことじゃなくて、お茶では儲けちゃいけないっていうことだよね。お茶をきっかけにそういう稽古はしてもいいとは思うけど、お茶で儲けちゃいけない、悪いことって何かなと思って、
悪いことしないといけないんだよという言葉がね、私もこう食いつくように残ってるんで、お茶で悪いことするってどういうことだと。
そうだよね、何が考えられるんかなと思って、
だから多分教える側の心の中に、持っとかなくちゃいけないこと、表面的なことだけ教えたんではいけないんだよということじゃないのかなというふうに私は、だからもっと勉強せえという意
味。あ、そういうことだろうね
と私は捉えたんだけどね。
なるほどね、確かにね、まあ、その単純にお茶のいいお茶買ってきたから、それを出すから、お稽古代をあげるとかじゃダメだよっていうことだよね、
そう
これ何でも多分つながると思う、
つながるね、
どこやっと、ね、どうや、ね、価値をどうやって上げていく、おそらくその鎌倉時代であったり、その室町時代、まあ、江戸によ、どんどんお茶が気軽に飲めるようになってきて、お茶を飲みたい、でもお茶屋さんはお 茶, 代、お茶は出すけど団子代で儲けてたとかさ、多分そういうことだよ ね、
そ う、 ね、そうね、きっとね、お茶はつきものというかね、
つきものというかそういう意味で価値をどんどん、他のものを引き立てるようなものにもしかしたら使われ始めちゃったのかもしれない ね、
そうね。それと門前でしてたということは、その売る方の人にもやっぱり清めていただきたいっていう日本人らしいね、それこそ儲けちゃいけないっていう、ボロ儲けしちゃこれはもう罰が当たるかもしれない、仏様に対して申し訳が立たんみたいな気持ちが根底にちょっとは終わりてね、だから一服一銭っていうね、破格の一銭がどれぐらいだったか知らんけど、みんなが誰でもいただける
ってことだよね、
ま
あそのね、一銭のお茶でも手間暇かかったり
さ、そう作るのはね、
いろいろとあるとは思う、今って団子屋さんもないじゃない、
そうなんよ ね、 ね、
そのいろんな言葉にお茶って残ってるっていう話もしたいなと思うんだけど、喫茶店だったりさ、
そ う、 ね、
そういうのってやっぱお茶の、お茶ってお茶だよねきっと、
そうそう、 喫茶店ね、うん、あ喫茶子という言葉もねよくお軸に残っているの喫茶子、うん、過去の子ねまあ座ってお茶でも飲んでいきなさいやというようなことね、うん、とかあの、日常茶飯事とかね、
うん、
これはご飯の方か、
ね、茶飯事、ね、
日常茶飯事、うん、もう普通にご飯と同じようにお茶もっていうようなこととかね、
うん、
喫茶喫飯っていう言葉もあるの喫茶喫飯って日常のことっていうような意味かな
じゃあそれぐらいお茶というのが当たり前にある生活、うんまあ、そのいつ作られた言葉かわからんけれど も、きっと今もさ新しい言葉ってどんどん生み出されていきよるやん、
うん、
スマホもスマートフォンスマホもなかったしさ、うん、インターネットとかっていう新しい言葉がどんどん出てくるじゃない、うん、日本の中でも、
うん、
でその言葉もきっと、うん、いつの時代の江戸だとか、
うんうん、
に出てきたのかもしれんね、
う
ん、
そう日常になってから作られたような言葉じゃろうね、うん、でももうシュッと入ることだしね、
うん、
何日か前のニュースで抹茶シャカシャカする、機械ができました言うてた
機械ができました、
うん、お茶葉をポンと入れたらそれを粉にして粉にする機械があって、うん、一つの機械よ、うん、でそれにお湯を注いだらお抹茶拡散するのとそっくりな動きをするボルトみたいなのがあってそれがお抹茶を立ててくれますという機械ができましたっていう宣伝をしてたから、うん、こんなの石分けないやんと心の中で思いながらじっと見てしまいました
でもねきっとね美味しいと思う
美味しい
これはねこれは申し訳ないけどね、うん、美味しいと思 う、
そうこれが情報なのよ
そうそうそう
確実に情報どうすれば美味しくなるかお茶は何度が美味しい、うん、あのお湯は何度が一番いいのかとかいう情報を
これもビッグデータ解析だからね
そうそうそう
人工知能の問題だよ
う、うん、
AI 分析だね
そう、
うん、
これにはやっぱりかなわんエンペラー行動の方がおっしゃってたんだけど、うん、情報が神様にもうなってきたと、
うん、
もう何よりも情報が上になってきた時代ですと、
うん、
匠の料理人に情報を集めている人が対決して全然知らない人に食べてもらったら、
うん、
100対0で情報を集めた人の方が勝ってしまったという、
うん、
いうようなことがもう起こっていると
起こってるねもう本当に何だろうその無料でいろんな情報を公開することも当たり前の時代になってきてるじゃない、うんうん、例えば料理でいうと、うんまあ、アプリでさ、
うん、
レシピを公開してるものもあるし、
うん、
料理人の方にも、うん本を出したりとか、うんまあ、いろいろとねもうだいぶ公開してるから、うん、それを集めてさ
そうこの情報の方があまねくなんかね、
う
ん、
なのでやっぱりその空間だったり、うん、その人がっていうようなものにの価値がどんどん
今つ、うん、って
ついてきてるんだろうね
う
だからかなちゃんが話してるから、
うん、
はなちゃんの話が聞ける稽古場の価値が高まるだとか、うんそういうふうにこう変わってきてるんだろうなとは、ね、じゃないと意味がなくなっちゃうよね
そうなんよねだから先生方もぼやぼやしている場合じゃなくて、
うん、
昔ながらならもう絶対揺るぎない、
うん
うん、それこそ50年前なら50年前のままでしてもらっているということはそれはそれで価値があるのよ、
うん、
そこから情報を引き出したいものは、
うん、
そこにちょっと迷いを持たずそのままし続けるかどんどん新しい情報を入れてもう一つ充実させていくか、
うん、
だから新しいだけでもいかんのよね
っていうのね僕もこう同級生、うん、薬剤師やってる人がいて、
うん、
薬剤師結構今漢方の世界だとかは、
ねうん、
まずは知られなきゃいけないから、
うん、
どんどん情報公開しながら、うん、もうみんなでネット配信していこうよっていう時代なわけよ、はいはい
うん、
で僕はもうまさしく 逆の発想だったから、うん、そんな情報とか公開して構わんの、うん、とかって話して やっぱりまずは知ってもらわなきゃいけないんだよねって言って、うん、でその後に言われた一言で結構衝撃というか、うん、確かにと思ったのが、
うん、
昔は薬剤師にみんな相談をしてて、
うん、
お医者さんにすぐ行かなかったんだよって話を聞いて、
うん、そうなんだ
で、やけん本当は薬剤師さんも結構勉強した上で薬剤師の資格を取ってるわけやん、
うん、
ある程度症状を見たら、うん、あ、じゃあこの薬処方しときますねってできるわけよ、
うん、
本来は、
うん、
でもみんな今すぐお医者さん行って、
うん
うん、なんかいろんな、やけんそこがなんか今こう逆転してるというか、
うんうん、
本来は先に 薬局とか薬剤師に相談した上で、
うん、
あ、ここじゃいけんから病院行ってくださいっていうのが今までの流れやったから、
うん、
そっちの方がどっちもいい関係になるんじゃないかなっていう話をしょって、
うん、なんかね、素朴な疑問で、
うん、
お医者さんはお薬のことは勉強してないやろあんまりという思いがあって、うん、お医者さんは薬剤師会みたいな、うん、お薬出しときましょうで済ましてしまう、うん、それにすごく疑問があったけど、まず薬剤師さんに相談してみて、あ、それは、うん、こういうなんだと思うけれども、こっち方面のお医者さんにも行ってみられたらいかがですかというアドバイザーとして、
そっちの方が、うん、だから僕は大人の人は全然違うけど、
うん、いや
めちゃくちゃ学んでるのはやっぱりこう情報の公開って話からその話したんやけどね、
うん、
その相談する相手を間違えちゃいけないというか、
そう、ね、
こう頭の切り替えをしなきゃいけないなっていうのがあったので、
うん、
この話もさせて、
うん、それと今ので証拠を持ったけど、ナレッジモデリングっていうんだっけ、うん、ちょっともう違うかもしれないけれど、その根源はどこぞみたいな、その情報の根源はどこぞ、
なるほどね、
うんうん、これはすごく大事なことだと思う
んだよ、誰が言ってるんだ、どの文献なんだだとか、ちゃんと研究書とし、研究文書だとか、
そう、
レポートで出してるの、うん、っていうことでね、
あなたの考えかと、
うん、
それが私は私の全部私の考えですと、うん、いつも言うとかないと、
うん、
これはあの人様が一生懸命研究して、もう知識が今とっても大事なものだから、うん、それで生きてらっしゃる方もいるし、それでお見事な方が食うて言ってもらわないいかん方もいらっしゃるわけだから、大事にしたい、それを潰したりささないためには、人のあのそういう、そうやって一生懸命作ったり、あの情報だって一生懸命集めて情報の形に仕上げた人がいるわけだから、そういう人たちにちゃんとその、うん、尊敬をする思いは持っとかないと、人の考えを自分の考えのように言うてしまうということは、うん、とてもまあ罪とまでは言うたらいかんか知らんけれど、うん、そこらのあの、うん、慎みはとても大事な人としてね、大事なことなんじゃないかと思ったりします。
ありがとうございます、気をつけます、僕は在宅分受け売りが多いんで、
いやいや、これは受け売りですという言葉をつけてくださいね、私もそうよ、
まあ、言ってるからね、
うん、そうしないと鼻がこう伸びちゃって、ね、ピノキオのようになって、うん、ポキンと売られちゃうからね、自分で折っときましょう、
はい、はい、ありがとうございます、うん、はい、最後にね、ぐぎっとね、釘を刺されたところで、
五寸釘を刺し
ときます刺されたところで、はい、いいお時間になりました、
なってしまいました、
はい、最後まで聞いていただきまして、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
ななちゃんもいろいろとね、教えてくれてありがとうございます、
こちらこそ翔くんも
と
ごきげんよう、
本日はここまで、また聞いてくださいね。